こんばんは。YouTube で夕飯会ご一緒の皆様、感謝いたします。イエス様に期待して御言葉を受け取っていきましょう。こんばんは。創世記17章お読みしていきましょう。創世記17章1節から8節までをご一緒にお読みしましょうか。はい、創世記17章の1節から8節。はい。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約をあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。天の父様、あなたの生きている御言葉、命の御言葉、真理の御言葉、どうか私たちにお語りください。そしてあなたの御言葉によって私たちを生かし、身を結ぶものとならせてくださり、あなたの御心が私たちを通して広がっていきますように、打ち立てられますように、ご聖霊様来てご支配ください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アブラムが99歳になった時で、最後にアブラムが出てきたのは16章でしたけれども、ここでアブラムは86歳でした。86歳でイシュマエルが生まれたんでした。で、99歳、13年経って主がアブラムに現れたと書いてます。13年、主はアブラムに現れなかったんですね。どうしてでしょうね。もしかしたらアブラムがいかに妻とはいえサライの言うことを聞き入れて、神様に伺いを立てることなく、そうしてイシュマエルを設けてしまったということが理由にあったのかもしれないと想像する学者もいます。ありえますよね。否定はできないです。いずれにしても、私たちはなんで神様は私に語ってくれないんだろうと思う時期を経験するでしょう。今までなかったらこれからあるのかもしれません。神様が語ってくださると思われない時、つまり神様が黙っておられると思われる時、遠藤周作さんが書いた沈黙というのが映画化されて世界中に話題になりました。私は見たかって言われて見てないんですけど、なんか見る気持ちにならないんですよね。いずれにしても、あの小説が取り上げているのは世界中の全ての人間にとっていつも疑問として引っかかっていることに触れているから有名になったんです。それは大事な時に神様はなんで黙っているんだという疑問です。 私には答えはありませんので、皆さんどうぞ神様に聞いてください。まあ人間みたいな言い方ですけれど、基本的にでも神様は求めるものには答えてくださるお方です。でも求めるものに答えてくださるからといって、私が求めたらすぐそこで神様が私にああよしよしと言ってくださるということではありません。いつ答えるかは神様の自由です。私たちはあたかも聖書に書いてあるんだから今すぐやってくださいよ、当然でしょというような態度を神様の前に取ってしまうことがありますが、そうはいきません。どんな理由かは別にしても、アブラムが99歳になった時に主がアブラムに現れた。この主という字は太字になってますから、ヤホエという言葉です。私はあると言っておられる方です。アブラムに現れたということは、目に見える形で来られたということですよね。現れたって書いてあるんですけど、神様は霊であってと書いてある。誰も神を見た者はいないと書いてあります。とすれば、この主は人間となられる前のイエス様であったに違いない。イエス様は私はあると言われる神様です。イエス様は主であられます。そして私は全能の神であると言われるお方です。全能の神というのがヘブライ語ではエルシャダイというのだそうです。なんでここでヘブライ語が出てくるのか僕も分かりませんけど、やっぱりね、ヘブライ語とかギリシャ語をふんだんに入れる説教者がいますよね。私もなんかそんな風になりつつあるのかな、気をつけなきゃいけません。ただ時として言語の意味を辞書から教えてもらうのは大変な助けになるとは思っています。いずれにしても、私たちがイエス様と呼んでいるお方は神様であられます。あってあるお方です。イエス様はそれをユダヤ人にも語られました。アブラハムがいる前から私はある、これがヤホエなんですよね。だからユダヤ人はイエス様を殺そうとしました。イエス様が神様を冒涜したと思ったからです。でもイエス様は本当のことを言われただけです。ご自分は神様であられます。全能の神様です。開口一番アブラムに私は全能の神であると言われたのは、いや、含みがあるように思います。あなたは私の前を歩み全きものであれ。アブラムはサライの言うことを聞いて、神様が言われたのではなかったことをやり、その結果イシュマエルが生まれました。確かに子供が生まれました。しかしそれは神様に聞いた結果ではなかった。神様が言っておられたのは、あなたの身から出るあなたの子供、それはサライとの間に生まれる子供のことを言っていたんです。私たち時として神様が言われた言葉を自分勝手に解釈して、自分でそれを実現させようとするっていうことはないでしょうか。これは私たちが気をつけなければいけないことです。私たちがそうしてしまうのはどういう状況ででしょうか。神様こう言われた、私はこうするんだ、おそらく疑いもなく待てなくなる時でしょう。神様が言われたことの実現を待つことができなくなる時、自分なりに理由をつけて自分でそれを実現させようとする。アブラハムのケース、いやー、サライがそうだったのかもしれませんが、アブラハムもそれに同調してしまいました。でもそれは考えてみると、神様の前を歩んだというふうにはならなかったんでしょということですよね。全きものとしての歩みでは 正確に言うとなかった。それなのに神様はそのアブラムに13年後ご自分を表してくださって、アブラムにもう一度新しいメシを与えています。全能の神、何でもできる、その私の前を歩みなさい。全きものでありなさい、罪のないものでありなさいということは土台無理です。罪があっても全きものであるようにというのは神様が私たちに命令しておられることです。罪があっても完全なものとなる、どれぐらい努力したらいいんでしょうか。努力ではなれませんね。私はなれません。いやいや、聖書を読むと人間の努力で神様の前に全きものであることはできません。私たちが神様の前に全きものであるためには御言葉が必要です。私たちを清め性別してくださる御言葉が必要です。私たちが御言葉を受け取るだけで自動的に全きものになることはできません。神様を信頼する信仰が必要です。神様はアブラムにいつも信仰を求めておられます。神様を本当に信じきるということは時には自分の中の理屈に逆らうということも起こるということです。さらに私たちには聖霊の神様の助けが必要です。力が必要です。御言葉により、信仰により、聖霊様の助けによって私たちは全きものとして歩むことができるようにしていただける、それは神様のお心であり神様の約束です。だから神様は全きものであれと命じられます。アブラムが妻の言うことを聞いて自分たち人間の考えで子孫を残そうとして子供が生まれた。しかしそれは神様の契約ではありませんでした。神様が契約をされたのは違うことでした。あなたの身から出る。確かにイシュマエルもアブラハムが父親ではあるんですけれども、神様が言っておられるのは女奴隷ではなくてアブラムの妻であるサライとの間に生まれてくる子供のことをずっと語られていますが、人間の考えでやってしまったアブラムに対して神様は再びここで新しくここで契約を語っておられます。そして私はあなたをおびただしく増やそうと言っておられます。私にとって罪を犯した人間を神様が許してくださるばかりではなく、その人間に神様が約束されたことを変えることがない、契約に忠実な神様なのだということをここから受け取ることができます。アブラムがどこまでそれを悟ったかは分かりませんが、それを聞いたアブラムはひれ伏しました。地面に、地べたにうつ伏せになりました。神様はそのアブラムにさらに告げて言われました。私はこの私の契約をあなたと結ぶと言って強調しておられます。日本人は契約っていうと、家を建てるとか家を借りるとかっていう時にだけするようなものですよね。日本人が契約をするって、お金を借りるとか。でも神様が契約の神様です。神様の契約はこのアブラムに対して祝福の契約です。 借金の契約ではありません。神様は新しい契約を与えられました。イエス様が言っておられます、杯を取って、これは私の血による新しい契約です。古い契約というのは神様がイスラエルの民と結んだものでした。神様の契約は永遠の契約と言われるときに、それは何一つ変わらないものです。しかし神様はイスラエルの民と結ばれた契約の中で、古くなっていった古びたという表現をヘブル人への手紙の中で使われています。神様の契約がなくなることはありません。しかし新しくされることが起こりました。ここではそれを予兆、前兆のように、その前兆のように神様がアブラハムに契約を新しくしておられます。神様がアブラハムと結ばれた契約は、子孫が生まれて、子孫が増えて、そしてこの地がアブラハムと子孫に与えられるというもので、それは変わらずに何回か繰り返されています。その都度新しい側面が見えますけれども、ここで神様はそれを新しくされた上で、アブラムの名前を変えられました。アブラムからアブラハムになりました。アブというのは父という意味なんだそうです。ヘブライ語でアバ、お父さん、父さん。アブラーム、高い、高貴な父親、高められた父親からアブラハム、これは多くの者の父親。私はこれ最初に読んで調べた時に、あれ高い父親の方がいいなと思ったんですけどね。それは人間の愚かさです。神様が人の名前を変えられる時、そこには深い意味があって、それは将来に対する予言です。実は親が子供に名前をつける時は予言的な行為をしているんですよね。こうなってほしいとか、あれはこういう子供だったらいいなとか、あるいは神様によってこうなっていくんだ。私たちにはそういう意味での神様からの予言が必要です。しかし神様はその必要な予言は与えてくださいます。今の時代も予言の賜物を持っていると言われる人のところに人が集まっていきますが、私はそれはどうなんだろうといつも思わされます。クリスチャンによってはもう予言の賜物があるっていう人が来るたびにそこに向かっていく、まあ、ある人は鹿児島の方から大阪にまで来てましたね、予言の言葉を受け取るために。何回もその予言の言葉を受け取る、何のために生きてんだろうなと思いました。必要な予言は神様が語っておられるんです、聖書の中に。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですっていうのは今のその人の状況の宣言です。その人があなただったら、あなたは新しく作られた、あなたがイエス様のうちにあるなら、あなたは新しく作られた人なんです。そしてイエス様につながるものはもう罪が許されて神様と和解している。だからこの和解の福音を伝えなさいというのは予言であり命令なんです。あなたが私に従うなら、私はあなたを大いに祝福しよう。これは予言なんです。まあね、状況によってははっきりと何かいい言葉を言われたいなって、こう気持ちよくなるような言葉を言われたいなっていう気持ちになることは、わからないことはないですね。私も。でも気をつけましょう。神様が 語っておられるお言葉を超えた予言はありません。神様の御言葉に沿ったものでないと予言はよく調べるべきです。神様はアブラムに、あなたは多くの国民の父となると言われました。だからもうあなたの名はアブラムと呼んではならない、アブラハムとなる、宣言されました。私があなたを多くの国民の父とするからである。これは全ての人に与えられる予言ではありません。これはアブラハムに与えられた予言です。当たり前ですよ、女性に言うわけがないですよ、ね、あなたは多くの人の母となるというのはいいんですけど、父となるというのはアブラムに与えられた予言です。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする、あなたから王たちが出てこよう、この通りになりました。アブラハムの子孫イシュマエルには12人の子供がいました、生まれました。イシュマエルの子供たちはみんなそれぞれ族長だったと書いてあります。族長ってのは王様です。実はアブラハムの子孫はユダヤ人、アラブ人、トルコ人まで入ってるんです。すごいんですよ。そしてあなたは多くの国民の父となる、あなたを多くの国民の父とするからである。で、気をつけないと、私は思ってたんですね。とは言ってもアブラハムにはイシュマエルとイサクしかいなかったではないか。でもよく聖書を読んでいくとちゃんと書いてあるんですね。イサクが生まれて、サライが死んだ後、アブラハムは奥さんもらってんです、ケトラっていう。で、6人の息子が生まれてんです。これはまあ先に、後になって出てきますけれども、つまりアブラハムは本当に男性としての機能を新しくされたんです、神様によって。神様は信じる者に新しくしてくださる方なんですね。王たちが出てきました。神様が言われることは間違いありません。そして神様はそれを世々にわたる永遠の契約として立てると言われました。イスラエルに住んでいるユダヤ人はこれは信じてんです。イエス様は信じていませんけれども、この御言葉は信じています。だから自分たちの国土、イスラエルの国土は神様から約束された永遠の契約だから絶対に守るんです。その通りですよ、その通りです。今日の最大のポイントは7節と8節で神様が言っておられる、私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。8節、私は彼らの神となる。これは人が神様を認めないと神様ではないという意味ではもちろんありません。神様は神様であられます。しかし人が唯一まことの神様を自分の神様とするかどうか、それは人にかかっています。神様はここでアブラハムの子孫に対して、ユダヤ人に対して、神様が彼らの神となるのだと言われました。そして旧約聖書を真剣に信じているユダヤ人たちはイエス様は認めなくても神様を信じています。イエス様を認めなくても神様を信じているので、彼らは神様につながっているんですが、神様との和解がないんです。罪を過去に犯したユダヤ民族は神様を信じていながら神様との和解を受け取っていないんです。 なぜなら神様との和解はイエス様しかもたらさないから。カナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。そういうことでイスラエル問題、イスラエル問題、世界中がイスラエルが悪いということをはっきり言ってるんですけども、私にはこれは神様の御言葉に対する反逆です。世界中がイスラエルが領土を手放せって言ってるんです。パレスチナ人のものだからって。違います、それは嘘です。神様のお約束からしてもそれは違います。神様がアブラハムとその後の子孫に永遠の所有として与えられた土地は今イスラエルの国の領土となっている部分よりも広いです。やがてそうなるかどうか私には分かりません。でもそれはその通りです。今イスラエルがラファを攻撃すると言ってからしばらく何もなかったかのように見えていましたけれども、世界中がなんでラファを攻めるんだ、やめろって言ってるんです。イスラエル、ラファというのはパレスチナ自治区とエジプトとの国境です。26キロあります。そこにその26キロの国境線に50のトンネルが掘られているそうです。これは推測でも何でもない、見つかっているんです。50本のトンネルが掘られているんです、パレスチナ自治区とエジプトとの間。もしも陸続きでいろんな支援物資をパレスチナ人に送ることができなかったとしたら、トンネルを使って運ぶことができるんです。でもそんなことはしないんです。トンネルはハマスが使っているから、作ったからです。そういう質問は皆さん聞いたことないでしょ。世界はこぞってみんなで一緒になってイスラエルを抹殺しようとしていますが、イスラエルを選んだのは神様です。そして私たちはイスラエルではユダヤ人ではありませんが、イエス様につながっているので、イエス様にあって神様から選ばれたものです。私たちは死んだらどうなるんでしょう。多くのクリスチャンは天国に行くと思っています。あなたもそう思っていたでしょうか。別に悪いことじゃないですよ、間違ってるってわけではないですよ。でも天国ってどんなところか、聖書の言葉を通して神様ははっきりと言っています。イエス様の体とされているイエス様の教会は地を受け継ぐんです。聖書に書いてあります。御国を受け継ぐんです。神様の御国を。私たちはイエス様と共に相続人だ、共同相続人だと聖書ははっきり宣言しています。神様はアブラハムに多くの国民の父となること、そしてカナン人の全土を与えることを約束されました。今やイエス様にあって神様は私たちに地を受け継ぐものと言っておられます。さあちょっと頭がかゆいですね。どうします、皆さん。はいよってこう地を与えられてもね、え違うんじゃないですかと思っちゃうんですよね。でも聖書が言っていることは間違いありません。つまり私たちには その地を受け継ぐことがどうのこうのというよりも、どれだけイエス様にしっかりつながらなければいけないかということなんです。イエス様と共に地を支配すると聖書は言っています。イエス様と共に、イエス様から離れてではありません、あなたの自分勝手にではありません、イエス様と共に御国を受け継ぎ、地を受け継ぐ者として、私たちはもっともっとイエス様を追い求めましょう。イエス様がどんなことをこの地に対して願っておられるのか、人に対して願っておられるのか、動物に対して願っておられるのか、全部私たちが永遠の将来にどうなっていくのかの訓練です。私たちがそれをしっかりと求めていきたいと思います。中心はいつもイエス様です。イエス様と手をつないでいる私の思い通りじゃありません。イエス様の体とされている私は、イエス様の思い通りを生きていく存在です。それをもっともっと教えていただきましょう。そして一つずつでいいんだろうと思うんです。実践していきましょう。今日示される一つ、そして明日示される一つ、聖書を一日で読み通すことはできるのかもしれませんが、だから私たちが偉くなるのでも、だから祝福が多くなるのでもありません。神様の御言葉を聞いてそれを行う者が、イエス様のお言葉を聞いてそれを行う者が賢い人、岩の上に家を建てる人です。岩の上に家を建てていきましょう。あの文字通り家を買うんじゃないですよイエス様の言葉を行うということで人生を確立させていただきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの恵みと憐みを感謝します。私は失敗だらけの人間です。賭けだらけの人間です。しかしあなたに聞くことをしないで、伺いを立てることをしないで、イシュマエルを設けたアブラハムを裁かれることなく、再びご自身を表してくださり、契約を新しくし、祝福の宣言をしてくださったあなたが、私たちにも同じ憐れみを恵みを示してくださっていることを感謝します。もっとあなたのお心を知らせてください。もっとはっきりとあなたの御心を行うことができますように、ご聖霊様助けてください。あなたがご支配ください。あなたは私を時々助けてくださる方ではなく、私の神様ですから、どうぞあなたに従うようにお助けください。あなたの祝福がこの日本に、そしてこのいわきに表されて、あなたの皆が崇められますように、そのためにクリスチャンとされている一人残らず、この町にある教会の一つ残らずを新しくしてお持ちくださいますように、私たちを一つにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アーメン。